おはようございます。高原剛一郎です。先月我が家にちょっとした事件がありました。その日の朝、私は娘と一緒に散歩に出かけようとしたんです。すると一羽の白い小鳥が地面にうずくまってるではありませんか。私は手のひらの中にそれを包み込みました。するとブルブル震えてたんですね。早朝の寒さにやられたのか、全く元気がありません。すぐに部屋に戻って温めてやると、指や肩に乗ってさえずり始めたんですね。これは明らかに飼われていた小鳥なんです。それで飼い主が見つかるまで私たちは預かることにしました。私はペットショップに行って鳥かごと餌を購入しようとしたんです。ところがお店の方は、ちょっと待ってくださいと言って、私を別のコーナーに連れて行ったのです。そこにはたくさんの迷子ペットを探すポスターが貼ってあったんですね。飼い主にとっては家族のように大切なペットなのでしょう。ハンドメイドで作ったそれぞれのポスターには、なんとか見つけ出したいという熱意が現れていました。私は鳥かごと餌を買って家に戻りました。そして小鳥の目の前で鳥かごを組み立てたんです。そして鳥かごが完成したとき、びっくりするようなことが起こりました。なんと、この迷子の小鳥は自分からかごの中へ入っていったんです。鳥かごと聞くと、私には束縛のイメージがあるんです。不自由という印象があるんですね。ところがこの小鳥にとっては安全な家なんです。きっと前の飼い主によって、とっても大切にされていたんだと思うんですね。ここに入りさえすればもう大丈夫なんだと言わんばかりに、自発的に鳥かごの中に入っていく姿を見ながら、できることなら本物の主人のもとへ戻りたいんだろうなと思いました。しかしこの鳥には戻り方がわからないんですね。私はたくさんの飼い主が作ったポスターと鳥かごに飛び込んでいく小鳥を見ながら、神様と人間の関係を思いました。神は人間を愛して、生かして、育ててくださった魂の親です。そして人間は、良き飼い主なる神のもとから離れ、迷子となり、途方に暮れている失われたものなのです。神様は、あなたを愛し、あなたのことを案じ、あなたを祝福したいのです。そしてあなたも、何かしら大きな存在に守られ、力づけられ、許され、平安でありたいと願っておられるのではありませんか？ところが、自分では神のもとに帰る帰り方がわからないのです。神様から離れて、神様がおられることすらわからなくなっている人もいるほどです。人は自分のアイデアや力では、神のもとへ戻ることができません。そこで、神の方から人間を探し出し、連れ帰ってくださる救い主を使わせてくださったんです。この神からの救い主こそ、イエス・キリストなのです。このキリストの誕生を祝うのがクリスマスですね。さて、聖書の中にこんな御言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここから三つのことを考えたいと思います。第一に、神は私たちを一方的に愛してくださったということです。神様はあなたを一方的に愛してます。なので、私たちが神様に求めるならば、必ず神についても、救いについても、聖書についても、分からせてくださるんです。昔、中国の奥地に、宣教に出かけた、イーデス・シェーファーという人がこんなことを書いています。雲南省の奥に行くと、リス族という少数民族がいます。ある時、一人の男が山道を歩いていると、道に一枚の破れた本のページが落ちていました。拾ってみると、それはリス族の宗教の経典なんです。そこにはこう書いてありました。 神はたくさんいるんだろうか。いや、唯一に違いない。ならば、人はたくさんの手で作った偶像を拝むべきだろうか。いや、唯一の神のみを拝むべきだ。彼はこの一言に発奮し、自宅の偶像祭壇を叩き壊します。それからしばらくして彼の娘さんが重い病気になるんですね。村人はきっと神々のたたりだと恐れるのです。しかし彼は近くにある一番高い山、3000メートル級の山に登って神に叫んだのです。もし神が生きているなら祈れば答えてくれると考えたからです。それで大声で、唯一の神様、あなたが本物の神様なら、娘を癒してくださいと訴えたのです。下山すると、娘さんはすっかり治っていました。やがてそれから何年も経ってから、宣教師が聖書を携え、唯一の神と救い主キリストを伝えたとき、ああ、その方のことなら、すでに信じています。ただ、名前を知らなかっただけです。と言って、イエス・キリストを受け入れたのです。彼は後に伝道者となって、リス族の間で大いに活躍するのでした。そしてこのような例は、枚挙にいとまがないそうです。神様は真実に神を求める者には、必ず分からせてくださいます。なぜなら、人を愛しておられるからです。第二に、キリストは、私たちの罪を取り除くために十字架にかかってくださったということです。キリストがそのようにされたのは、私たちの罪こそが神の祝福である永遠の命を遮るものとなっているからです。先日、私の友人が心筋梗塞の手術を受け、まるで別人のように元気になっていました。心筋梗塞というのは、心臓に行く血管が途中で詰まってしまって血液が流れない状態になって起こる病気です。心臓の方は正常でも途中で何かの詰まりがあるため大変な負荷が心臓にかかるんですね。その苦しさは言葉では言い表せないほどであるそうです。ところで一体どんな手術したんでしょうか。ステントというチューブを血管の中に入れ、今まで塞いでいたところを押し広げてやる、そういう手術なんです。この手術のおかげで、まるでダムが解放されたかのように、血液がスムーズに流れるようになったんです。彼の全身に元気がみなぎるようになったのは、血液をせき止めていた障害物を取り除くことによってもたらされたものなのです。キリストは罪という問題をご自身の身に負うことによって取り除いてくださったのです。これによって神様の永遠の命を私たちのもとに届けることができるのです。第三に、神様の愛は言葉だけではなく、キリストの十字架の死と復活という行いによって疑いようがないまでに表されたのです。ですから私たちはそれを素直に受け取るだけで良いのです。先日数年ぶりにある地方の集会に参りました。彼らは私の妻が昨年亡くなったことを知っています。しかし誰もその話題に触れないのです。どう声をかけていいのかわからないんですね。そのまま2日目の昼になったんです。彼らは私を集会所の建物の裏に散歩にでも出かけたらどうかと何度も何度も勧めるんです。私は重い腰を上げてその裏庭に行ったとき息を呑みました。そこには妻の愛したコスモスが一面に咲き乱れる畑となっていたからです。私は彼らの愛を見ました。言葉ではなく風景によってです。神様の愛も見ることができます。キリストの十字架と復活という事実によってです。どうぞ、あなたの救い主としてイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。